今朝お賛美させていただきます賛美歌は希望の賛美歌の274番、戸口の外にという賛美歌です。
今日は皆さんとご一緒にマタイの福音書の6章の前半を開いて瞑想のひとときを持ってみたいと思います。昔々イエス様のその時代、神様がお喜びになることとして信仰者が普段からなしていたお務めがありました。それらを実行すれば天の神様の報いがあると信じ励んでいました。みんなまるで競い合うように。で、ある時イエス様はそのお務め、施し、祈り、断食のことですが、それについて人々の間に広く浸透していた考え方と実践方法をもう一度捉え直すようにと改めるべきところをお教えになられました。そのことについて皆さんと今日考えてみたいのです。マタイの福音書6章のまず1節から4節です。このように書かれてあります。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。 さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく。彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは、右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば、隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。この部分でイエス様の目に映っていたその当時の人たちの行いというのは、見られて褒められたい、その一心で街道や街角でまずラッパを吹き鳴らしてから施しをするということでした。見られて褒められたい、人の評価や視線が非常に重要であるという意識です。これに対してイエス様は3節と4節で本来どうするべきかを語られました。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためであると言いました。施しをするときは施しを差し出している相手が必ずいるはずです。自分とその人以外には知らせてはならない。そしてその施しをした後もそれをしたということを親しい人にも話してはならないと言われたのです。右の手のしたことを左の手にとはそのように解釈されるのが一般的です。あなたの視線は周りではなくて、あなたの目の前にいるその人にまず集中させましょう。これがイエス様の意識、心構えでした。他の誰かを意識しながら、そこにいない誰かを意識しながら目の前の人に接するというのはよくあることです。例えばこの当時のことを想像してみましょうか。誰々さんは先日どこどこでいくらいくらの施しをした。こんなことが噂になってみんな知っていた。おそらく当時はそんな状況だったのではないでしょうか。それを聞いたら負けてはいられないと対抗意識を燃やして、チャンスがあったら自分はそれ以上の施しをすると意気込む人がいたのかもしれません。そして実際にそのチャンスが訪れると、それをする前に周りの人にお願いして、まずラッパを吹いてくださいね、それから私がしますからと、はっきりとパフォーマンスにしていたということなのでしょう。自分の視線はまず目の前にいるその人に、自分の心と意識は目の前の人に向ける、集中させる。まずこれが施しについてのイエス様のアドバイスでした。次に祈りについてです。先ほどの聖書朗読のところですが、5節から、祈るときにもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく。彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。見られて褒められたいから街道や大通りの角に立って祈る。ここも周りの視線、評価が気になる。とにかく注目されたいという思いがよくにじみ出ているところです。それに対してイエス様は このように述べられました。6節です。あなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉めとあります。まずそのあなたが一番気になっている周囲の評価や視線を遮ってということです。あなたの視線は、心は、意識は隠れたところにおられる神様に集中させてと、この祈りのところでイエス様は教えておられました。一人静かに祈る時間、内省の時は何も割り込んでこないように、余計なもので心を乱されないようにとお教えになったのです。実際に福音書の中にはイエス様が朝早く人気のいないところに退いて祈っていたという言葉が何箇所も出ているのです。祈り、これについて修法の瞑想の言葉にエレン・ホワイトのアドバイスを載せておきました。日々の真剣な祈りによって神を仰ぎ、助けと支えと力を求める魂は、気高い抱負を持ち、真理や義務についての明確な認識が与えられ、行動の目的も高められ、絶えず義に飢え渇くようになります。この最初の文章で、真剣な祈りによって神を仰ぎという最初のところにご注目いただきたいのです。祈りによって神を仰ぐ、この時視線は、目はまさに見えませんが、神様の御臨在を意識し、そちらに向けられています。そしてその祈りの中で熱心に求めるという心を、それを育ててもらえる。そうすることで抱負は、思いはより高いものとなり、義務の明確な認識が得られ、行動の目的も高められ、さらにもっと良いものをと植え替わくようになっていく。このような良い循環が生まれていくのです。続きを読んでみましょう。私たちは神との結びつきを保つことによって、人々に接するときに自分の心を支配している光と平和と落ち着きとを彼らのうちに広めることができます。祈りによって与えられる力と、人間の思慮深さを養おうとするたゆまぬ努力とによって、人は毎日の義務を行う力が与えられ、どういう立場に置かれても心の平静を保つことができるようになります。神との結びつきを保つという、この下りにも注目してみましょう。私たちの視線、心と意識、これが神様とのつながりを第一とするところに向けられていくときに、私たちは光と平和と落ち着きを周りに広めることができるように変えられていく、そのように成長させていただけるという約束です。そしてここでも、毎日の義務を行う力が与えられると約束されています。毎日のこの人目につくことばかりではなく、日常の一つ一つの小さなことを行う力も与えられる、この約束を尊い約束として感謝して受け止めていきたいと思うのです。そしてこのくどくどと祈るということに関しては、イエス様はお祈りの仕方を教えられました。それが主の祈りです。そして三つ目ですが、施し、祈り、そしてもう一つの断食です。6章の16から18も読んでみたいと思います。 断食するときにはあなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。あなたは断食するとき頭に油をつけ顔を洗いなさい。それはあなたの断食が人に気づかれず隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。ここでも自分のやっていることが、その断食が気づかれるようにという期待を持って、気づいてほしくて沈んだ険しい表情を作る、演技をするということを、その当時やっていた人々のそのことをイエス様は率直に述べています。そしてそれに対して今の17、18節を読むと、そういうことではなく、険しい顔つきをするのではなく頭に油をつけ顔を洗いなさいとおっしゃいました。それはあなたの断食が人に気づかれず隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。断食は自分の意思で一人でやるものです。ここが施しや祈りと少し違う特徴的なところです。自分の意思で一人でやる、周りは全く関係ない。周りがやっていようがいまいが、やると決めたら苦しくても平気な顔でやる。イエス様はそのような態度をお教えになろうとされたわけです。気づかれないようにやる、このちょっとした一つの心構えがやっていることに意味を、そして力を添えてくれるということでしょう。この三つのことについてイエス様が繰り返しおっしゃったフレーズが、言葉があります。それは隠れたことを見ている神様にというくだりです。私たちは日々の暮らしの中でいろいろと周りの人の視線を気にします。この今読んだところで偽善者と呼ばれていた人々は三つの技に本当に熱心に励んでいました。そして常に周囲の視線を気にしていました。気になって気になって仕方がなかったのです。彼らはその他人の視線を気にしていながら、矛盾するようですが、その他人様のことは実はよくは見えていませんでした。見ようとしてはいませんでした。自分自身に視線が向いていたのです。自分がする祈り、施し、断食、そして信仰生活の細かなことに自分で酔いしれて満足していました。その満足感が彼らの言う報い、すでに受けている報いだったのです。神様はそのようなところをご覧になっているのではありません。隠れたことを見ているという、その隠れたこととは、私たちの心の一番奥深いところに隠れている動機、深い思い、そのことなのです。人の心の深いところまで知っている、私たちが隠していることも、そして隠す隠さないの意識に関係なく、私自身が未だに気づいていないようなことまで神様は分かっておられるということなのです。最初に小さなお友達と一緒に見たあの絵本のお話を少し思い起こしていただきたいのです。あの絵本に出てきた蒼太君という男の子は、自分のいいところは何だろうと真剣に 考えていました。しかし考えても考えても思いつかなかった。非常に興味深いことなのですが、彼はその視線をどこに向けていたのでしょうか。最初は自分の良いところと言って自分を見ているうちに、いつの間にか知らず知らずのうちに彼の視線は自分の周りの友達に移っていっていました。純粋に友達を尊敬する気持ちが芽生えていきました。競うとか友達を妬むような気持ちは一切なかったのです。その彼のところ、その特徴を、友達の良いところがいっぱい見えるというところを彼自身は気がついていませんでした。先生はその蒼太君に、あなたのいいところと言って、お友達の良いところがいっぱい分かってますよとメモを渡してあげたわけです。先生の視点は男の子の視点よりもうんと高いところにありました。隠れたことを見ている神様とはこんな感じなのかもしれません。私たちが隠していることはもちろん知られています。しかし私たちの気づいていないことも神様はすべてご存じでいらっしゃる。そして私たちが私たちであるその性格、私たちのありよう、その一つ一つを形作っているすべての私たちの背景もひっくるめて、全部神様は隠れたことをご覧になっているのです。そして何か気づいてほしいと私たちに働きかけてくださっているのです。その隠れたことを見ておられる神様の眼差し、視線を日常どれほど私たちは意識して過ごしているでしょうか。これがその隠れたことという、そのイエス様がおっしゃったことの意味なのでしょう。そして今日のテーマですが、その隠れたことを見ていらっしゃる神様が私たちに与えようとしておられる報いとは何なのでしょうか。隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。聖書の中でその隠れたことをご覧になっている神様の視線を最も真剣に感じ受け止めて過ごしておられたのはイエス様でした。そのイエス様は天の神様の視線を、そしてその眼差しを感じながらどのような報いをお受けになられたでしょうか。ヨハネの12章を開けて読んでみたいと思います。ヨハネ12章、ヨハネの福音書12章の27節から先のところをご覧いただきますでしょうか。もうイエス様の十字架の時が間近に迫っている時でした。27節、今私は心騒ぐ、何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。この時とは十字架の時を指しています。まさにこの時のために来た。イエス様に対する天の父なる神様の報いは十字架でした。私たちが今日常の暮らしの中で意識するのはこのイエス様の十字架なのです。 そこに私たちは目を向けていかなくてはならないのだと思います。周りの視線や評価を気にし、そして神経質になりおどおどしてしまうタイプもあるでしょうし、そんなことは気にしないけれど、とにかく目立ちたい、注目されたいという思いを持つこともあるかもしれません。そのような私たちの心の弱さに対して、イエス様は十字架に目を向けるようにとおっしゃいました。12章の32節も読んでみましょう。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。33、イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。地上から上げられるこの十字架の時、その時が人々を自分に引き寄せる時である。人々の目が、視線がそこに向けられるであろうと予言していらっしゃったのです。天の神様の報いは、その一人一人我々に与えられている自分の十字架ということなのかもしれません。辛いこと、しんどいことたくさんある中で、イエス様がそれを負われたように、神様は私たちにも自分を見つめる中で自分に何ができるのだろうかということを考えるようにとお勧めになっておられるのでしょう。目の前にいるその人に視線を向けること、周りの視線や評価を一度遮断して神様とつながること、それをする中で自分が負うべき十字架、なすべき技が見えてくる。それを一生懸命励んでやっていってほしいというのが私たちへの御心だと言えるでしょう。イエス様のこの隠れた父が報いてくださるというその言葉を、どうぞ私たちも日々の生活の中でお互いに何を提供し使い合うことができるのかという視点で捉え直していきたいと思います。どうぞ神様の慰め、励まし、そして力を持って私たちの生活が導かれていきますように、互いのために祈り合いたいと思います。